ことに戻りますけれども。
So I pray that what we, the excitement and the, and the, just the things that we've been affected by in your word today would not just be today, Lord, that they would bring these things into our lives as we deal with the world that we're living in.
どうかこのワクワクしたこの興奮が今日この日限りではないように、どうかこのこれから先の生きていく中でもどうか私たちに影響を与え続けていてください。
In Jesus' name I pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Right, I hope you guys are enjoying this so far.
これまでのところ皆さん楽しんでいらっしゃるでしょうか。
So, I think we've established well enough that we are livingIn the last days.
はい、ということで私たちは終わりの日々を生きているということで見てきました。
I think that, Jesus has always had the intention for the church, whatever period of time it was, the intention for the church to believe that they were living in the last days.
イエス様はですね、どの時代に生きているものであっても、この教会にいる私たちは、終わりの日々を生きている意識を持つようにと、書いていたと思います。
But we've studied enough and we've seen enough and we can compare. You can take the Bible and compare it to the news and you can see that now we definitely are living in the last days.
そして最近の情勢ですとか、あのニュースですとかを見ていきますと、もう明らかに私たちがその終わりの日々を生きているということがわかります。
Even the world around us thinks that the world is coming to an end.
この世俗的な世の中の見方でさえもうこの世も末だみたいな雰囲気がありますね。
You guys ever heard of the shucks, I forgot the name of it now. Can you put that thing up for me?Tokito, the there's a clock. I can't remember. It won't come to my head now. But say it again. The dooms. Thank you very much. The doomsday clock.
はい。このまあ世界が終わりに近づくこうまあ世界時計みたいなのがあるんですけれども。
And they actually developed this. The scientists got together and they looked at the world around them and the different dangers in the world, particularly in the nuclear world. And in 1937, I believe they first developed it.
こちらの世界時計というものですが、1930年代くらいにですね、その世界中の科学者たちが力を合わせて、特にその核戦争ですとかそういったのが頻繁に起き始めてきた頃にこういった時計を開発したんです。
Little hard to see, but basically, during different periods of midnight describes what they believe is the end of the world, that we're going to destroy ourselves.
この針が12時を指したところでもう世界が終わるという時を表
す。 Please understand, this is not Christians. These are just world scientists that have come together.
誤解しないでいただきたいのが、これはその世の科学者たちが作ったものであって、クリスチャンが作ったものではないです。
So back during the times of nuclear testing and the Cold War, we were quite close to midnight, 1949, 1953.
1949から1953年はちょうど冷戦期であって、この時はもうだいぶ12時に近かったんですね。
After the Cold War 1991, the time went back because we were kind of calming down in sense of the nuclear threat.
はい、そして1991年ちょうど冷戦が終わった、この頃は、全てがだいぶ落ち着いてきたので、まあ、時計の針が戻っている。
Then from 2015, they decided, these same scientists decided it wasn't just a nuclear threat to the destruction of the world, but there's also a climate threat. They think the climate change is the world's headed towards its end.
はい、そして2015年になりますと、
So,
はい、
from 2015, they started to, yeah, add climate change to it.
2015年にはですね、その戦争ですとか、そういったことが原因ではなくて、その環境、自然環境が原因で、人類の終わりが近づいていると言われていました。
So in 2018, last year, it moved to 2 minutes before midnight. This is the modern day scientists believe that we're that close to the world coming to an end.
はい。そして2018年、去年の話ですけれども、その現代の科学者たちは、私たちがその人類滅亡するまでにもうあと2分しか残されてないというような時計を打ち出しました。
This is the closest that it's tied for the closest that it's ever been.
実はこれがその滅亡までに、時間がもうあと本当にごくわずかしかない。
And in my country, we got people, we got politicians telling us that the world's going to end in 12 years.
そして、多くの科学者たちが、
She said that.
実際この、というのはもうあと12年で終わる。
You see things like the atomic clock telling us that we're coming to an end, and you've got people panicking now. The state of the world, they see, you know, war, and they see big earthquakes, as Pastor Kiyo talked about, and different natural disasters taking place, and they're beginning to panic.
でそして、このように角度計が開発されて、でそして世界各地での紛争、戦争、また世界各地での、災害、震災ですとか、そういったのを見ていくと、もうその世の中の人々でさええー、パニックになって、もう世も終わりなんではないかというふうに言っていますね。
So, in real honesty, it's a good time for us to be alive.
まあ、でも言い換えればそれは私たちにとっては非常に生きるのに良い時であると思います。
Because if we're aware of the fact that it really is the end times we're living in, we don't have to panic. We have the actual answer, right?
でも私たちはですね、その終わりの時に生きているということがこう実感できるし、しかも、それに関しての答えが私たちはしっかりもう握っている約束を握っているんです。
Because the answer that the world's coming up with right now is pretty crazy. Here's some of the answers. Let's look at one. That we should ban cows. Because if we ban cows, then they'll stop passing gas, and then therefore we'll have a little bit more time left on the earth. They're really saying this. I'm not joking. It's cows' flatulence that's leading to climate change.
はい、世の中にはですね、まあ、その科学者たちはその牛を飼うのをやめた方がいい、なぜならその牛が出すそのガスというものがなんかオゾン層とか破壊したりするとか、なんかまあそういう、まあ、研究がありまして、そういうふうに言ってくる人たちもいるんですね。
As Travis mentioned this in the first session, but we're also doing this now too. No, you know, if we get rid of plastic straws, then we'll, you know, add a couple of minutes to the end of the world, I suppose.
はい、
they don't know what to do, so they're just coming up with whatever they can possibly come up with.
プラスチックのストローを使っていると環境破壊がますます進んでいくから、プラスチックのストローを禁止しましょうですとか、もうとにかくその人類が滅亡しないように環境を守るためにやれることをやろうみたいな動きがあるんです。
I think Corrie Ten Boom sums it up best.
Corrie Ten Boom さんはですね、このことをうまくまとめています。
She says, if you look at the world, you'll be distressed.
彼女はこういうふうに言いました。I actually recently just saw that
quote. You're kidding me.
世の中に目を向ければ悩みが増すでしょう。
This is not in the notes, she's got it in her notes. That's the Lord right there. If you look within, you'll be depressed.
自分の内側を覗いてみても鬱になるだけです。
But if you look at Christ, you'll be at rest.
しかしあなたがキリストを見上げるとき、心に安らぎが与えられるのです。
So we've looked at some very real stuff, and if the world were to listen to this message with no hope, if the world were to listen to this message without Jesus, it's kind of a message that would bring us to a place of panic.
ですので私たちがこの世の中が、掲げてくるメッセージを、聞いて聞き続けて、そしてそれに救いのないイエス様もいない話に、耳を傾け続けていれば、もう悩みもパニックももう起きるに決まってますね。
But for us as Christians, well, how knowing all of this information and actually being alive during this exciting time that we're alive, how ought we as Christians live on this earth?
ではこのような世の中の状況を見て、そしてでもこのように私たちに与えられた、その約束というのを知って学んで、じゃあ私たちはこれからどう生きていけばよいんでしょう。
The New Testament is filled with examples of this, but I've decided to look at 1 Thessalonians chapter 5 today.
はい、新約聖書にはですね、どのように生きるべきか、さまざまな良い例が書いてありますけれども、私たちは今日第1テサロニケの5章を見ていきたいと思います。
Both Travis and Kiyomasa both referenced Thessalonians because Paul is talking about the end times with Thessalonians.
はい、このテサロニケの手紙に関しては、Kiyomasa さんも、これまでお話ししてくれてましたね。
Chapter 4 talks about specifically probably the most explicit explanation that we are going that the rapture is coming, right?
はい、タラビス牧師が、話してくれたみたいに、その第一テサロニケの4章はその景況について、これから私たち何が起きるかと書いてあった。
And so Paul kind of follows up with the last chapter of First Thessalonians here to talk to us as Christians, to them specifically, on how we ought to live our lives, knowing that Jesus is going to call us home.
パウロはこちらの5章においてイエス様がその私たちがじゃあ、このようにそのイエス様のおられるところに引き上げる時までではどのように生きるべきかということをまとめて書いてるんです。
Let's read the first five verses.
では最初の5節を読みたいと思
います。 It says, But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. Excuse me. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night.For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as a thief. You are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness.
はい、第一テサロニケの手紙5章1から5節を読みします。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。
So the first thing I think Paul tells us here is how we ought to be living as Christians in the last days, knowing that Jesus is going to rapture his church at any time, is that we ought to be living in the daytime.
私たちはこのイエス様が、私たち教会を、引き上げる、その掲挙するその時が近づいている日々に生きているものとして、どのように生きるべきかということからまず話し進めているんですけれども、その昼の、中をその昼の子供らしくその生きなさいというふうに。
No, I'm not talking, obviously, if you work at night, you're not, you know, you're not, if you're working a graveyard shift, you're not in trouble.
これはですね、夜勤をしている人は良くないとか、そういう話ではないです。
But live aware. Pastor Kiyomasa talked about some super exciting stuff, and Travis did as well. The Bible's filled with everything. We have it all. God's given us the whole message.
清正さん、そして、タラビスさんが、メッセージしてくれたみたいに、私たちはすべての答えがもうこの聖書の中に詰まっていて、それを持っているんですね。もうすべて私たちは分かるんです。
But so much of the church is living in the dark because they're just unaware of what God's written to them already.
ですが、その多くの、残念ながら多くの教会がその神様がすでに書いてくださったことというのに気づけてないので、非常にオロオロとこう暗い中を歩いているんです。
He says in verse 2, you yourselves know, I don't need to talk to you guys about this, you already know.
あなた方はもうそれについてよく承知しているから、いいんですというふうにパウロは言っています。
Right, Jesus' return, in other words, he's going to catch people by surprise, but he shouldn't catch, he's not going to catch you guys by surprise, is what Paul's saying to them. Does that make sense?He's going to catch people by surprise, but you won't be caught by surprise because you're expecting him.
はい。そのいつそのイエス様が私たちをその引き上げるか、その時は私たちは分からないけれども、でも私たちはそれびっくりしなくていいんですね。もうそれ期待しながら私たちはそれ待っているわけですから。
It's a sad truth, but it's true that there's believers. There are believers that go through their entire church years. They go for years in church and they never hear that the Lord's returning for them soon. They never hear that.
悲しいことに、その長年教会に通い続けているのにもかかわらず、そのイエス様がまた再臨されるということを一回も聞かないクリスチャンというのがいるんです。
And it's sad because the understanding of the fact that Jesus is returning for us, that Jesus is calling us home soon, changes the way that we live.
なぜそれが悲しいかというと、そのイエス様が私たちのために帰って来られるということを知らないでいるというのは、私たちの生き方を大きく変えてしまうんですね。
Right, he says in verse 3 there that they're going to be saying peace and safety, and sudden destruction will come.
そして3節に、人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。
And they will be overtaken. They won't escape, it says in verse 3. But you, brethren, you're not in darkness, so you won't be overtaken.
そして彼らはそれを逃れることは決してできないとありますが、でも4節になると、でも兄弟たち、あなた方は大丈夫です。あなた方は、襲われることはありませんと。
I mean, the sense here is in the dark, you can't see. You don't know what's in front of you.
もしもその暗闇の中にいたら目の前にあるものに気づけませんね。
In Paul's day, Rome was the ruling power. As Kiyomasa was talking about, it was a Roman Empire.
パウロが生きてたこの時代というのはローマ帝国が支配していた時期でした。
And Rome had something called the Pax Romana.
はい。パクスロマーナと呼ばれる時代があるんです
よ。And it simply meant the peace of Rome.
これローマのその平和の時代と言われてます。
Rome wasn't a peaceful nation. They were very fierce. They were very brutal.
ですが、それとは裏腹に実はローマ帝国というのは非常に残酷なことをしていました。
But they basically conquered everywhere.
ですが、まあ基本的にもうその 世界中をもう治めてたような大きい大帝国です。
So in Rome, there was no need to fear foreign invaders because they had taken over the world in a sense. Does that make sense?
で、その時ですね、そのローマ帝国というのは、まあ、ある意味全世界をこのようにして、まあ、襲っているような状態だったので、このクリスチャンたちは恐れていたんです。
And in the sense, the end of the world is going to be like that. It's going to be a place in which people are touting peace. They're touting peace, especially there at that time during that first 3.5 years of the tribulation. They'll be touting peace, peace, peace.
で、そして、私たちの生きるその終わりの時代も同じようであるんですね。このように今は平和だ、安全だというふうに人々が声高にこう言っている時に途中として来るんです。
And it's at that time that destruction will come to them.
この滅びが彼らに襲ってくるのはその時なんです。
Because they're walking in darkness.
なぜなら彼らは暗闇の中を歩むものだから。
But Yui says, you're not doing that. You're walking in the light, right? You're expecting his return.
ですがあなた方はそうではなくて光の子供であるからその光が戻ってくるということを期待して待ってるものなんだから大丈夫と。
Travis talked about this earlier, but I remember very, very vividly when I first got saved and I was struggling with some stuff and I went forward to ask for prayer with a pastor at the church.
タラビス牧師がメッセージしているときにちょっと思い出したんですけれども、その自分がもうすごく今その昔救われるときにですね非常にあの大変な中を歩んでいたんですね。でそしてあるときに、その自分 の, あのちょうど言ったその教会の、牧師がその前に来るようにあのその救いの、救いを求めてあの前に来るようにその、そうですねその前の方に来るようにと言ったとき
のことを思い出しました。 super soft, really nice guy.
とても優しいその方はすごく優しい方なんですけれども。
He eyes and he said real nicely, goes, you know, what do you want to be doing when Jesus calls, you know, when Jesus raptures you, you know? When you're raptured, what do you want to be in the midst of? What do you want to be doing at that time?
でもその時に彼が自分に優しく語りかけてくれた言葉がこうだったんです。イエス様が今戻ってくるとしたら、あなたはその時でもそれを続けていたい、そういうそのままでいたいのっていうふうに。
And Travis talked about the healthy fear. There is a healthy fear, thinking, you know, I want to be doing the Lord's work when He calls me home. I don't want to be doing. I don't want to be in the dark.
そしてタラビス牧師が話しているときに、いや自分もイエス様が戻ってこられるその再臨のときに、そのイエス様のために働いていたいな。そうじゃなくて、あのイエス様のことを逆らって生きるような生き方、その暗い暗闇の中を歩むような生き方をしていたくないなと思います。
Being aware of the fact that he's coming for us soon gives us the opportunity to live for him. Does that make sense?
なので、私たちはこのようにイエス様が戻ってくるということを知っていると、イエス様のその戻ってくる時のために自分もそのイエス様のために生きていたいと思えるようになるんです。
Let's continue verses 6 through 10.
では続いて6節から10節まで見ましょう。
It says, Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him.
ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救い の望みを、ね、兜としてかぶって慎み深くしていましょう。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。
So the second thing I think that knowing these things, knowing that the imminent return of Jesus is at hand, we ought to live as Christians, we ought to live soberly.
で、このようにイエス様がまた戻ってくる時が近づいているということを認識した上で、私たちはその慎み深くその目を覚ましていましょうと。
First he says,Let us not sleep there in verse 6, right? As these other guys are sleeping.
他の人々のように眠っていないで目を覚ましてと。
This is talking, in chapter 4, he talked about sleep, people sleeping, and he was referring to people that have died in chapter 4.
4章の中でその眠っている人たちについて書いてあります。眠った人々というふうに書いてある。この眠ったというのはすでに死んだ人のことを話しています。
People, here he's not talking about people that have died. He's talking about people that are not alert anymore. They're not anticipating the Lord's return.
しかしこの5章6節にある眠っているというのは、これは死んでいる人のことではなくてですね、イエス様はすぐに帰ってこないよとこうぐうたらな寝てる人のことを言っているんです。
And he refers to them in verse 7 as people who are asleep or people who are drunk。
そして7節、眠る者は夜眠り、夜の者は夜寝る、夜酔うからです。
These are when we're not paying attention, right? When we're asleep, we're obviously not paying attention. Anybody asleep? Wake up. No, I'm just kidding.
これ夜眠っているものというのは、まあ、その意識していないということですよね。
And people who are drunk are not, they're not paying attention either, right? They're not in control of their own faculties.
また、夜酔っている人というのも、その自分の身の回りに起きていることを分かっていない、意識していない人のことです、ね。
But he tells us to be sober.
ですから私たちはその目を覚ましていなさいと。
Was that what it said? 目を覚ます。
目を覚まして慎み深くしていましょう。
In the word sober, when you think of the word in English sober, what do you think of?
英語で sober というまあ言葉あるんですけども、それ聞いたら何を思い浮かべるでしょうか？
Not drunk. Dry. those of us that, well, those of me that, were, that、drank a lot, we would refer to it as dry.
はい、まあ、この英語で sober というのは、まあ、シラフという意味ですね。
I don't know if any of you guys have ever been to an AA meeting. Alcoholics Anonymous.Anybody ever? Oh, well, you don't have to raise your hand. they have these group meetings. And、I've been to a few of them myself and、before I was saved. But、these meetings,、what they do basically, I mean, they're support groups for people that struggle with alcohol.And usually, if you want to, you don't have to, but they'll, you know, someone wants to speak, they'll stand up and they'll say, hey, you know, my name is Rich. Hi, Rich. Everybody's, it's really just like the movies if you haven't been to one. And then you'll say, you know, I'm 21 days sober. They have the number of days that they haven't taken a drink. They keep track of it. And after, well, go ahead.You're just killing all the microphones. We got one more. Oh, I did it. This one is probably actually the battery of it.
で、ですね、まあ、その映画の中とかでそのアルコール中毒者の人たちをこう助けるあのミーティングで、あ、じゃあ、はい、私の名前はリッチですって言うと、みんながリッチさんこんにちはってこう言ってくるような会話があるんですけど、本当にその通りなんですね。でそれでその話し合う中で、私は今のところ21日間断酒できてますっていうような報告をしたりするんです。
What this is talking about here is not that. It goes beyond that actually.
ここで書いてあるそのまあ、酔うものっていうのは別にお酒を実際に飲んでるとか、そういうことではない。
Doesn't mean just to be without alcohol, but it also means to be temperate.
この酔うものというのは、その今このそのなんていうんですかね、この今この瞬間だけを楽しんで生きているというようなことを意味します。
The, you know, circumspect, you know, the walk. Oh, thank you. Walk with clarity, right? Living with clarity.And understanding. That's what the word sober means.
まあ、しっかりとこう、まあ、目を開いて、まあ、なんていうんですか、まあ、目を開いて生きているというような感じです。
Let's look how Peter uses the word in 1 Peter. 1 Peter, he uses it several times actually. 1 Peter chapter 1.
はい、第1ペテロの、1章に実は何回か書かれています。
1 Peter chapter 1 verse 13.
はい、第1ペテロの1章
He says, therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ.
ですから、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。
And then in chapter 4,
そして4章、
verse 7,
4章7節です。
He says, But the end of all things is at hand. Therefore, be serious. That word serious there is sober and watchful in your prayers.
万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。
And then in chapter 5.
そして5章。
Very famous verse in verse 8.
5章の8節です。有名な箇所です。
He says, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks among like a roaring lion, seeking whom he may devour.
身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。
So understanding that we're living with the expectation that Jesus is soon to return for us ought to cause us to desire to live alertly, right? To live aware of what's going on.
ですからこのようにしてイエス様が戻ってくる日が近づいている。ということを意識して、生きていくことができれば、その身の回りに起きていることというのに非常に注意深くなれるんです。
And part of the way to do that, he says in verse 8, right? Part of living soberly is to arm yourself, right? Put on the, it says to put on the breastplate and to put on your helmet.
そして、この慎んで生きるというのは、では一体どういうことなのかというと、テサロニケの方に戻って、5章8節にあるように、そのしっかりとこう、それの自分の身に迫る危険に対して武装できるということなんです。例えばその信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。
I talk about this all the time at church, actually, on a very regular basis, but one of the key ways of winning the fight is to recognize that you're in a fight, right? We need to know that we're in a battle.
よく私が教会で話していることなんですけれども、その戦いに勝つためにはまずその敵を知ること、そして私たちがその戦いの中にいることを知っていることが肝心だと話します。
And being sober helps us to see that clearly. Does that make sense?
そしてその慎み深くしていること、その目を覚ましていることで私たちはそれがもっとはっきり見えるようになる。
You know, Kyo showed the history of the world. We studied the history of the world basically in the last hour.
はい、先ほどの数時間でですね、清正牧師は、もうあの世界史を教えてくださいましたね。
I'll sum it up. I'll make it even shorter than his beautiful hour presentation. I'll sum it up with just a couple of words.
そしてその、彼の素晴らしいプレゼンテーションを、まあ、ちょっとした短い言葉でまとめると、
There's two worlds that are fighting for our devotion. They're fighting for us.
私たちのために私たちに対してその2つの世界が戦っているんです。
That world, that one, are we ruled by Jesus Christ or are we ruled by the world? Are we ruled by the world which is anti-Christ ultimately, as he referred to? It'll be a literal person in one day, but anti-Christ exists now. Anything that's anti-Christian is anti-Christ.
私たちを狙っているものが2つあります。1つはイエス・キリスト、イエス様自身が私たちのために戦ってくれている。だけどもう1つそれに対してあるのが反キリストですね。そのキリストではないもの全てが私たちの魂、私たちを狙ってきているわけなんです。
Ephesians chapter 6, you guys know this. This is the armor verses, right? Ephesians 6 verses 10 through 13, but specifically verse 12, Paul says, For we do not wrestle against flesh and blood, but against principles, against powers, against the rulers of darkness in this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
Can you say the...
Ephesians 6, 12.
It's
in the midst of the armor, in the midst of the armor talk.
はい、エペソの6章12節の中でですね、このさまざまな武具、その神のすべての武具について話すときにこういうふうに話しています。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと書いてあります。
So, recognizing that we're in the fight, right?
ですから私たちはまずその戦いの中にいるということをしっかり分かってください。
Satan is fighting for you, fighting against, not for you, he's fighting for you, he wants you, he's fighting against you.
悪魔は私たちを狙っています。狙って戦っています。
He wants to pull us away from a deep relationship with God.
そして神様との、私たちと神様が深い関係を持つことがないように狙ってきています
。 He wants us to believe the lie that Travis talked about in the first session aboutThere's time. There's plenty of time. Just wait. It's all right.
その悪霊のやり方としては、タラビス牧師が話してくれたみたいにですね、まだ時間あるよ。だからまだ そんな急がなくてもいいよというふうに時間を延ばそうとしてるん
です。That, that we're in a battle and that battle is the, you know, the battle's very real.
ですが、私たちのその戦いというものは本物の、真に存在するものであるわけですから、私たちは慎み深く、目を覚ましておきましょう。
And back in Thessalonians there, he, Paul shows us what we, you know, he talks about the helmet and the breastplate, but he shows us the things that we need to arm ourselves with, the things that we need to protect ourselves with.
そしてパウロはこの、テサロニケの5章に戻りますけれども、ここでじゃあ私たちが何を武具として身につけるべきか書いてあります。
Faith,
まず信仰、
love,
愛、
and hope, right?
そして望みですね。
This is what we protect ourselves. This is what we arm ourselves with.
これらこそが私たちが身につけるべき武具なんです。
This is how we live as Christians in a faithless world. We live by faith.
信仰のない世の中を生きるときに私たちは信仰を持って生きていく必要があります。
We trust God even in the situation when it doesn't make sense.
理解できない、自分たちの理解を超えたような状況の中にいるときでさえ私たちは神に信仰を持つ。
We love in a world that's growing more and more cold as Kiyomasa mentioned and Travis mentioned.
清正牧師そしてタラビス牧師が、話してくれたように、愛が冷めきってしまっているこの世の中、ますます冷めてきているこの世の中に、あって私たちは愛を持っていくべきなんです。
And we have hope.
そして私たちには望み、希望があります。
the worst, personally, my opinion, the worst condition for a person to be on planet Earth, in my opinion, is a hopeless Christian.
私たち、この考えられるこの世の中で、一番残念な生き方、まあ、人生を送っているのはその望みのないクリスチャン、希望をなくしたクリスチャンであると思います。
Because you're miserable. You're living in the world that you're not supposed to be in. You've already been rescued from.
すでに救われて、この世の中ではないところから、ないところに救われているのにもかかわらず、
What is our hope?
その希望を知らないというのは Our hope
is again. Our hope is Jesus, and not just Jesus Himself, but the fact that we'll be with Him for eternity. Right? That's our promise that He's given to us. That's what moves us. That's what motivates us to keep going.
そしてそのじゃ希望とは一体何かというと、それはそのイエス様ですよね。そのイエス様ご自身にとどまらず、私たちがそのイエス様と永遠を過ごすことができるという望みなんです。
Of course, if you've, you know, this is not the first time that you've heard this. Probably faith, hope, and love together.Paul talks about it in Corinthians as well.
コリント人の中でも信仰、愛、希望、望みについて、まあ、話していますが、なので皆さんもこれ初めて聞く話ではないと思います。
And then he says, and this is our hope. This is our hope. Verse 9 is our hope. We've been talking about this all day, but God did not appoint us to wrath.
そしてその希望というのが9節に書いてありますね。その私たちが御怒りに遭うように定めたのではないと。
In here he talks about, in Thessalonians, Paul refers to the helmet as our helmet of hope here. Our mind, our helmet protects our minds because God has promised to save us from the punishment through the death of Jesus Christ.
この救いの望みが兜として私たち被るというふうに言われてますけれども、それを被っていることで、その神がその私たちに対して、その向けているその右側に自分たちが合わなくて済むようになるという希望を持つことができるんです。
I don't have to fear hell.
地獄に関して地獄について恐れなくていいんですもん。
Because Jesus has given me hope.
なぜならイエス様が希望を与えてくださった。
And it goes a step further than this. And it goes again. I agree 100% with Kiyomasa and with Travis about the pre-tribulation rapture. I think the Bible's filled with examples, and this is one of them. The pre-tribulation.
観難前景況について、Kiyomasa 牧師そしてタラビス牧師が話してくださいました。
Travis talked about it very clearly when he said, you know, in Revelation chapters 1, 2, 3, the word church is mentioned many, many times. I forget the number, but a huge number of times. And then from 4 on until the talk of the tribulation is over, it's never mentioned. The church is never mentioned. In Revelation.The word church is mentioned many times in the first three verses.
その黙示録の1から3章まではですね、その、その世界のその教会について多く語られているんですけども、それから
And then chapter 4, the tribulation begins. And it's described from chapters 4 all the way through, I think, 11. And church is not mentioned in any of that.
この4章から11章に関しては大観難時代について語られるんですけれども、書かれているんですけれども、ここでは教会が、一度も言及されてないんです。
And here he says, we're not appointed for God's wrath. God has not appointed us for his wrath. Very clearly it's mentioned that the tribulation is the time of God's wrath. God is pouring out his wrath on an unrepentant man.
ですので、これが示している通り、その神様が下すその大患難時代のその裁きというのは、クリスチャンではなくて、その悔い改めなかった者たちに向けた、裁きであるということがわかります。
I'm confident. I have a hope. I'm confident in knowing that God's not created me for that. That God's going to save me from that.
自分は、非常に自信を持って言えるんですけれども、神様は私をその患難に合わせるために作ったのではなくて、そこから救い出すために、作ってくださったと信じています。
Let's continue back in 1 Thessalonians 5. Let's read verses 11 through 15.
はい、それでは、15節まで読みたいと思います。
He says, therefore comfort each other and edify one another just as you are also doing.And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you and esteem them very highly in love for the work's sake. Be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all.
ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い互いに徳を高め合いなさい兄弟たちよあなた方にお願いしますあなた方の間で労苦し主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさいその務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさいお互いの間に平和を保ちなさい兄弟たちあなた方に勧告します気ままなものを戒め小心なものを励まし弱いものを助けすべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさい。
So I think this next portion, the third point that I want to make about us living, how we ought to live as Christians, knowing that Jesus is coming for us, is that we ought to be others focused.
ということで、3つ目にその私たちがじゃあどのようにそのイエス様が再臨される時が近づいているこの時にどう生きるべきか、お話ししたいのがですねその他者中心に生きていきましょうということです。
Kiyomasa and I were having and others were having a discussion at lunch about different people from different countries and how different people act.
ランチタイムの時にですねその清正さんと一緒にそのいろんな それぞれの国から来た人たちでどういうふうになんかこう態度が変わるかとかなんかそういう話を
してました。And I'm not going to mention the country, but he was talking about a country of people that are very just focused only on themselves.
どの国かは言いませんけれどもその自分のことでもなんかいっぱいいっぱいになってる国民性が現れてる国についてちょっと話してもらいました。
And that this country, actually people are others focused, but it's in a bad way.
この国はですね、他の人のことをこう意識してなんか気を使っているように見えるんだけれども、ある意味ちょっと、良くないことでもある。
As Christians, I think when we're called to be others focused, we're looking for needs that others have in order to meet those needs.
私たちがその他者のためにその他者を、中心にその使える時というのはその他者他の人たちがどんな必要がどんな必要を持っているかということを、探しながら
Here oftentimes I think what happens is we're concerned about what other people think and so therefore it drives the way that we live. That's not the right way to do. We're not worried about what other people are thinking. We're thinking about the other people. Does that make sense? It's completely opposite.
ですがこの日本という国ではですねその他の人から自分がどう見られるかというのを気にしてそれで他の人のために何かするというような風にこう態度が変わっていくんですねそうではなくて私たちは他の人がどう思うかとかではなくてその他の人のために、して使えていくことが大切なんです
Look to a person next to you if you have a person next to you
はい隣に座っている人を見てください
You see that person? You're going to spend eternity with that person
皆さん考えてみたらそのお隣の人と永遠を過ごすんですよ
we have a common future together all of us
一緒に将来を長く過ごすんですよ
we have a common hope together right we're going to spend eternity together
永遠を一緒に過ごすというその希望があるんですね
the way we ought to think is that it's already started does that make sense eternity's already started we're starting that now but we're living with each other forever
ですがその永遠のスタート地点というのはもうすでに始まっているんですこの私たち生きているこの時からその時期が 始まっているんですね。
And so we build each other up, encourage one another in the hope that we have, because it's easy to become, to lose sight of the hope in this hopeless world that we live.
だから私たちは互いに徳を高め合いなさい、励まし合いなさい、この希望が本当になくなっているこの世の中の世の中に生きていく中でお互いに希望を持ち続けることができるようにしていきなさい。
It's easy to get caught up in the things that everybody else is living for because we're amongst everybody else all the time, right? And it's very easy to get caught up in that.
本当にこの自分たちの生きている人たち生きているこの世の中でその周りの人たちに流されて生きてしまうことが容易にできてしまいますよね。
In English we say, in America we say, keeping up with the Joneses, maybe keeping up with the Suzukis, I guess. Comparing ourselves to the families that are around us and thinking, oh, we got to live like that because everybody, this is the way everybody's living, right?
なんかアメリカというか英語の表現であるのが。なんかまあジョーンズ一家と足並み揃えるように生きていくっていうなんか表現があるんですね。それどういう意味かというと、まあ、日本で言うならまあなんていうんです一般的なその鈴木一家と足並み揃えられるように、まあ、その標準的な生き方ができるようにこう頑張って、まあ、生きるみたいな表現があるんです。
But no, we have the common hope. We have the hope. This is not our home. This is not what we're living for. We're living for eternity. We're living for Jesus.
でも私たちはこの世の中の、ために生きているわけではない。ここにその希望があるんではなくて、イエス様と永遠を過ごすことができるというところに希望があるじゃないかという。そこに、そこを忘れたくないですよね。
So 14, he says, in relation to that, in verse 14, he says, So warn those who are unruly. If you know, people that are getting off the path, Hey, buddy, don't you remember what we're living for? Where are you going?
で気ままなものを戒めと重要節に書いてありますが、これは、まあ、ある意味そのちょっと道から外れてこう横道にそれちゃった人たちに対して、なんか何のために生きているか忘れちゃったのっていうふうにこう戒めてあげるということです。
Comfort the faint-hearted, he says.
そして小心なものを励ます。
These are the guys that are tempted to give up, to quit.
この小心なものというのはもう諦めたいと思ってしまっている、人たち、まあ、そのような誘惑に遭っている人たちのことです。
Come alongside them and comfort them.
でもその人のそばにぜひ立って励ましてください。
Uphold the weak, it says.
そして弱いものを助け。
These are the ones that they're just barely hanging on.
もう本当にギリギリのところを 歩いているような人たちのことですね。
The ones that are having a hard time just even standing up, you know, in this Christian life.
もうこのクリスチャン人生立つことも本当に難しいよと思っているような人たちです。
Pick them up, bring them along with you.
そういう人たちの手を取って、一緒に歩んでください。
And the one I need to help with the most, be patient with all.
そして、全ての人に対して寛容でありなさい。
Bear offenses, bear one another's burdens.
お互いのその重荷を追い合いなさいということですね。
And I think if you summed those if you summed up that verse there, verse 14, is to recognizeThe need that we have, that the needs that others have, and go and to meet that need.
その他の人たちのそうした必要としているその分野にですね、その私たちが入っていてその必要を満たしていくようにその使えていくこと。
ちょっと失礼けど、sometimes that need is somebody needs to just be kicked in the butt. You know, they just need to be, hey, come on, man.
ある人たちはですね、こうまあお尻を蹴るじゃないですけど。ちゃんと していこうよっていうふうにこうまあなんか背中をパン叩いてあげる必要がある
か、
ある人たちはその肩に手を、差し伸べて、肩をこう抱いてあげる必要があるかもしれない。
Others just needs an ear to be listened to.
もしかしたらある人たちはその誰かに話を聞いてもらいたいという必要を持っているかもしれない。
But it requires patience for us, right?
そのためには私たちはその寛容である必要があります、ね、
And it's interesting, look at what he says. He says patienceFor all.
全ての人に対して寛容でありなさいと。
See, this isn't just for the most part, Paul's talking about our relationship with one another within the body.
これはですね、その全ての人に対してとあるので、この、その、まあ、教会の体の中だけのことではないんです。
But in 14, he's not talking about that. He's not just talking about the body, but he's talking about non-believers as well.
実はこの14節のここに書いてあることというのはそのキリスト者だけではなくてノンクリスチャンの人たちに対してもこうでありなさいと言ってるんです。
Right. Travis talked about this, right? Having understanding that Jesus is coming for us soon ought to cause us to care. Ought to cause us to care about the people that are going to miss him.
トラビス牧師が話してくれたみたいにですね、その私たちイエス様の再臨が近づいてきているということを知っていると、その周りの人たちがその希望というか、まあ、そのようにしてそのイエス様と過ごす、ことが できない人たちのことを思ってもっと思いやる心が出てくるはずだと言いました。
Let's continue verse 16 back in 1 Thessalonians 5. It says, Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit, do not despise prophecies, test all things, hold fast what is good, abstain from every form of evil.
はい、続いて16から22節まで見ます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。しかしすべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。
How many of you know 16, 17, 18? You have that memorized.
16, 17, 18. これはもう暗証聖句でも有名なところですね。
Nobody's raising their hand. I'm like, good. No, no.
覚えたことがある人いませんか？あれ？
My wife raised her hand actually. But you know it's interesting because it's all connected here. We grab 16, 17, 18, and we should. But 16 through 22 are connected. They're all imperatives that Paul gives.
16節から18節というのはまあ有名なのでここよく知っている人いると思うんですけれども、でもこれ16から22節まで全部命令形で書いてあることから全部これつながっているということがわかります。すべてで、全部数えると8つあるんですね。
And when you read them, you say, you know, I don't know, maybe you're not like me. When I read them, I should say, I shouldn't blame any of you guys. When I read them, rejoice always. Yeah, that's impossible.Pray without ceasing. Yeah, that's impossible. In everything, give thanks. Yeah, that's impossible. I just look at it and say, I can't do any of those.
この16節からこう読んでいくと、いつも喜んでなさい。うん、できません。絶えず祈りなさい。それもちょっとできない時があります。で、18節、すべてのことについて感謝しなさいって言われると、いや、これもちょっと不可能な時あるんですよねって思ってしまう。まあ、個人的にリッチ個人の話なんですけれども、皆さんはそう思わないでしょうか。
But you know, I think this next portion, what as Christians living in the last days, understanding that Jesus is coming back for us, ought to cause us to live a radical life. I think again, the fourth point here that I'm making in this chapter is that as Christians living in the last days, knowing all the information that we have, it ought to cause us to live a radical life.
この4つ目にでは話すポイントなんですけれども、このイエス様の再臨が近づいている日々を私たちが生きている時にじゃあどう生きるべきかで、この最後のこの4つ目のポイントがその私たちの人生を劇的に変化させることであると思います。
You know, Kiyomasa talked about this in the first session that he spoke in session 2.
Kiyomasa さんがそのセッション2で話してくれた、
ね、He talked about the amazing thing that God does, right? It doesn't make sense.
本当にもう理解できないけれども、神様がなされている素晴らしいことについて語ります。
When heavy persecution comes on a people, comes on a group, you would think that that would be what squashes the church, but it doesn't squash the church. As a matter of fact, it explodes the church. Believers, you know, as he mentioned, in many countries, it just explodes.
非常に強い迫害を受けているとその教会というかもうクリスチャンたちは全滅してしまうのではないかと一般的に思われますけれども、実はそういうところに限ってクリスチャン人口がどんどん爆発的に増えているという話がありました。
It seems to not make sense, but it actually makes a lot of sense.
これなんか理解できないというかちょっとなんかおかしいというふうに思うかもしれないけれども、よく考えてみたらおかしくないんです。
In many ways, right? When do you personally cry out and rely upon God the most?
神様に皆さんがその最もその叫び求めた時、もう本当に泣き求めた時っていうのはどういう時でしたか？
When do you cry out, oh God, I need your healing, I need it desperately? When do you make that prayer? When you're really sick.
神様あなたが必要です、あなたの癒しが本当に必要なんですとか、そういった祈りをしたのはどういう時ですか？
Right?
あなたが具合が悪かった時とかですよね。
Right? Oh, I got something. I got a headache. Okay, I got something I can take that. I got cancer. I better pray. What's the difference to God? There's no difference to God.
なんか頭が痛いな。じゃあちょっと薬飲もう。パカってなんか飲むのと、がんが見つかった。祈ろうっていうので、この頭痛があるのとがんがあるの、神様から見てみたら、どちらも同じものですよね。
When do you cry, God, I desperately need your daily bread, I need your daily provision to survive when you don't have any money, right? Right? That's when you do it.
神様は私に日々の糧を与えてくださいというふうに祈るのはどういう時かというと本当に金銭的にカツカツな時ですよね。
Let's be honest. When we do have money, we don't pray that. We just go to 7-Eleven, we buy bread.
私たちお金があったらどうなるか。そのね、お財布が潤ってれば、あ、なんか食べ物がなかったら、お家に食べ物がなければ、じゃあ 7-Eleven にでも行って買えばいいと思う。
So in the times of severe persecution, they don't have anywhere to go. They're in absolute desperation, and they turn to the God who can and does save them.
でそしてそのようにそのすごいきつい、過酷な、迫害が起こっている時こそその状況を救えるのは神しかいないということに気づけるので多くの人たちが救われていく。
The Thessalonians were going through hard times.
でそしてテサロニケの人たちは本当に大変な中を歩んでいました。
And it's in the hard times that is when we can truly see Jesus clearly.
その大変な時こそイエス様がはっきり見える時なんです。そしてその迫害が特に厳しくなってきている時こそ自分の命が常に狙われている状態にあるから、その自分のその命がこう絶たれた後その永遠に目を向けていくことが容易になりますね。
But for us who aren't being heavily persecuted.
ですが私たちここにいるとこう迫害を大迫害を受けているというような感じはしません。
We need the perspective. We need the right perspective. This world is nothing. It offers us nothing.
でもそんな
時 As comfortable as we are, it offers us nothing.
私たちにはとって居心地がいい世の中かもしれないけれども世の中は私たちに何も与えることはできない。その神以外何も与えることはできないというその視点を持ち続けていてください。それが大事なんです。
And recognizing that we find everything in Jesus, I believe we're able to, at least at times, live out these imperatives. We're able to rejoice in situations in which people look at us and what, how can you rejoice in a situation like that?
そのような視点を持っているとき、そのような、意識があると、そのイエス様が再臨されるのが近づいている、そのイエス様と永遠過ごす時が近づいているということが分かる、その視点があるとそのどんな大変な状況にあっても喜んでいられるんですね。でそして世の中の人たちはそんな私たちを見てなんであの人あんな状況にいるのに喜んでられるんだろうなというふうに思えるわけです。
That is the characteristic that should be key and describes the Christian life is a life of joy.
それが私たちがそのキリスト者としてその生きる時の大きな鍵になっていくんです。その喜びに満たされて生きていくと。
You're saved.
あなたはもう救われているんです。
You have a relationship with Jesus that nobody can take away.
誰も奪うことのできないそのイエス様との関係をあなたはすでに持っているんです。
And we're going to be with him soon, without tear, without sickness, without all. We're going to be with him face to face, with none of the worries and none of the stresses that we have in a moment.
そして涙も痛みもないその神様と永遠を過ごせるその時に今もう私たちは刻々と近づいているんですね。
I want to be like Paul and Silas.
パウロと、シラスのように。
ね、they're in jail. They get thrown in jail. They get beaten and thrown in jail.
彼らは、その牢獄に、投げ入れられそしてたくさん鞭で打たれました。
It's in Acts chapter 16 actually. But they cast a demon out of a little slave girl and they get in trouble for that, right?
そして牢獄に入れられてる時ですね。そのあの投獄されてる時にその、まあ、これ使徒の働きの中に書いてあるんですけれども、その牢獄にいた他の人のその悪霊に取り憑かれた人をこう癒したということで、まあ、問題になっちゃうんです。
And they're thrown in jail.
そして、
As a result of that, they're thrown in jail in the middle of the night. It says.In verse 25, that they're singing hymns to the Lord in the middle of the jail.
そして、そうですね、その悪霊を追い出したということが問題になって、その、まあ、あの牢屋に入れられてたパウロとシラスなんですけれども、その中でその神に祈りつつ賛美の歌を歌っていたんです。
Paul writes the letter to the Philippians, right? The Philippians is the letter of joy.
ピリピ人への手紙、これは喜びの手紙とよく言われてますが、これはパウロが書いたものです。
Where was Paul when he wrote Philippians? Refresh me. He was in jail.
パウロはこれじゃあどこでその手紙を書いたかというと、牢屋の中で書きました。
I would be like, hey, can somebody help me? Hey, guy, can you come to my defense? Can you guys all sign a petition to try to get me out of jail? That, you know, you would think that you become self-focused, but Paul understood.Where he understood his relationship with Jesus, and he writes the most joyous letter in all the scripture, perhaps, when he's sitting in jail.
一般的にはそんな風にしてこう不当に扱われて牢獄にいられたらこう請願書でもちょっと書いてみんな、ね、署名活動でもして自分を牢屋から出してよというふうに思ってしまうかもしれないんですけれども、そうではなくてパウロはここでもう聖書の中では最も喜びに満ちた手紙なんではないかと言われるほどのその素晴らしい手紙をこの牢屋の中で書いたんです。どうしてそんなことができたのか、秘訣は何？
Being in the presence of God.
それは神の臨在の中にいるということです。
Pray without we're able to pray.
そして、祈っていた。
When we're sitting in the presence of God and we understand that that's all that there really, that there really is, you know, ultimately, we're able to pray. When we're in the presence of God and we recognize that really, in reality, I mean, this is real, butWhat's really real is you know, Jesus Christ and His return for us, right?
この現実の世の中で生きている中で、でも実は本当の現実、私たちにとっての現実というのはイエス・キリストである、その神様の臨在があるところが本当の現実であるということがその祈りの中で見えてくるんです。
Instead of saying, we say, Lord, save that person, right? I mean, the attitude of prayer changes me, right? Changes me from, oh, I want to get it, Lord, please save that guy.Our hearts change. being thankful in everything.
そして得られることに感謝できるようになって。
Not thankful for everything, but thankful in everything.
その感謝なこと。
We're not being thankful for everything, but we can be thankful in. We don't say, my finger being chopped off, Lord. We say.Thank you that you know whatever you know that we can be thankful in the circumstance. We're not thankful for the circumstance necessarily.
感謝したいことがあるから祈るということではなくてですね、どんな状況にあってもそれでも感謝しますというふうに神様に感謝する。
Because it's beyond the circumstance, right? It's the relationship.
これはその私たちの状況についての祈りではなくて、その神様とのその関係の中でそういう祈りができるようにな
って。Going back to Corrie Ten Boom, I believe it was her.I don't have it in my notes, but I believe it was Corrie Ten Boom that said in one of her memoirs, she writes about how they were in the prison and the prison guards would come and they were brutal. The prison guards were brutal, but they had that terrible breakout of lice in the prison cell. And they would sit there and they would give thanks to God. In the prison cell, they would give thanks to God for the lice.Because the lice kept the guards away. The guards didn't want anything to do with the lice, so the guards stayed out and didn't bother them. And said, God, thank you so much for the lice that you've given.
この Corrie Ten Boom さっきも、話に引用した彼女なんですけれども、その彼女はですね、戦時中、牢屋に入れられたことがありまして、その牢屋に入れられている時にですね、そのこう監守の人たちにひどい扱いを受けていたんですね。でもその時にその牢屋にいるという、まあ、だけでもちょっと最悪なのに、さらにそのシラミが大流行して、まあ、その監獄にいるときにシラミがすごいもう自分にたくさんあったと。でもそのシラミについて感謝して、シラミがあったことで感謝したんです。なぜならそのシラミを触りたくないと思っている監視たちがその部屋になかなか入ってこなくなったから、あ、神様シラミをありがとうございますというふうに喜んでいた。
Paul says, This is the will of God for you that we rejoice always, pray without ceasing, and everything give thanks.
喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいとパウロ。
You understand that though? The will of God is that we're God's will for us is of course that we're joyous, that we're thankful, that we're prayerful. That makes sense. That makes a lot of sense.
もちろん神様のその私たちにしていてほしいその御心は何かというと、いつも喜んでそして絶えず祈り感謝するということなんですが。
But all of those things are connected.To our relationship with Him, you see. So His will, when you look at it deeper, His will is to understand how much He cares about us, that He's coming for us to get us focused on Him and our relationship with Him. And the other things, the thankfulness and the joy and all that stuff, are byproducts of that. His will is for us to be with Him.
私たちがこのイエス様が戻って来られるということが近づいている、そのイエス様が私たちのために私たちのことを思って戻って来られるときが近づいているということが分かる、その関係性を、それが分かるような関係性に もうどんどん深まっていけばいくほど、この喜び、そしてこの祈り、感謝というのは、もうこうなんか副産物的にこう出てくるものなんです。
He gives us, it continues on with the imperatives. Now they're opposite imperatives. He says, don't quench the spirit, verse 19.
19節、御霊を消してはなりませんと。
How do you quench the spirit?
なんかこれまで言ったこと、正反対みたいなこと言ってますけれども、じゃあどうやって御霊を消せるのか。
How do you quench a fire?
どうやって火を皆さん消しますか？
You pour water on it. You just, you put it out, right?
水をかけて消すとか、あとなんか踏み潰すとか、
cover it with something.
なんかカバー何かでこうね、蓋をするとかありますけどね。
We quench the spirit by feeding the flesh.
この御霊を消すのはどうやったらできるかというと、その自分の肉の欲を満たしていこうとすることで御霊は消えていきます。
Again, it's two kingdoms. It's one or the other. It's not both. It's one or the other. And so when we're serving this kingdom, we're quenching the spirit.
ですので私たちはその、キリストに従うかキリストに従わないかという、まあ、2つの、まあ、選択肢がある中でキリストに従わないことを選べば御霊を消していくことになってしまう。
He says, don't despise prophecies.
そして予言をないがしろにしてはいけません。
What? Who would despise prophecies?
誰が予言をないがしろにするわけ
Read the Old Testament. Everybody despised prophecies, right? The prophets were stoned and killed. I mean, they hated the prophets.
旧約聖書を見ますと預言者たちみんなこう石打ちにあって、その迫害にあって殺されてますよね。みんなないがしろにされてました。
Don't despise the promises and the word of God. Prophecy is a spoken word of God. Don't despise the spoken word of God.
預言をないがしろにしてはいけないということは、つまり神様から与えられているこの御言葉をないがしろにしてはいけないということなんです。
In the Old Testament, the main reason why people despised the prophecies is because it hurt. They didn't want to hear that. They didn't want to live the way that they were being told to live, right? They wanted to live according to the flesh. Same thing.
この旧約聖書でこの予言をですね、ないがしろにしてた人たちというのは、なぜないがしろにしたかと、自分の聞きたくないことをこう聞かされていたからなんですね。その自分にとって、まあ、都合の悪いというか、耳が痛いようなこと、心が痛むようなことを言われていたから、いやそれに従いたくない、自分の思い通りにしたいというような生き方をしていたので、予言をないがしろにしていったんです。
Test all things and hold fast to what is good.
そして21節、しかしすべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。
That word test means to examine, to make sure that it's genuine, make sure that it's real.
その本物かどうか、それが純粋なものであるかどうかを見極めるということです。
How do you do that?
どうやって見極められるでしょうか。
How do we know if something's real?
これが本物であるかどうか、偽物じゃないかってどうやって見極められるでしょうか。
I don't have the same effect as Travis and these guys do. It's here, it's here. It's in your iPad. No, it's in your Bible.
これですね、聖書によって皆さんそれ向き合められます。
make sure that what we're doing is according to the scripture、
はい、神様のその御言葉に沿っているかどうかというのをこう一つ一つ確認できますよね。
This should be our guide as to whether we're doing it, whether we should do things or not. Does that make sense?
私たちがその神様に従って生きているかいないかというのを指標はすべてこのその聖書によってできるんです。
Abstain from every form of evil.
そして悪はどんな悪でも避けなさい。
Right. Form means the outward appearance. So anything that even appears to be evil, we should abstain from.
もうどんな風に見える悪でもその避けなさいということです。いろんな形の悪ありますけれども。
This is radical living.
これは非常にこうなんていうか、
Sorry, you don't have a
radical
good word for radical.
Ah, 過激な生き方。
This, it's hard to live. I mean, it's hard to live as radically for Jesus anywhere in the world. Don't get me wrong, but it's really hard to live radically for Jesus in this country. It really is.
まあ、ある意味原理的に生きるみたいな感じですかね。こうこの国においてはですね、そのイエス様のためにもうこう劇的に生活を変化させて生きるっていうのが難しいと言います。 なぜなら出る杭は打たれるからです。小さい頃からみんな言われてると思いますけれどもね、出る杭を打たれるようなことがないようになるべくこう周りの人と合わせてこうなんていうんですかね、こう周りに染まってこう染まってというか、まあ、周りと同調して生きていくというような。
And that's, you know, and that's, I'm not making fun of that. That's, it's the truth. It's part of what's inside of you because you've grown up that way.
別にそれをバカにするあのつもりは全然なくてですね、まあ、そのようにして長年こう生きて、育てられてきているからこそそういうふうな、ね、心がこう、まあ、残っている染みついているというのは、まあ、真実であると思います。
We talked at lunch, we talked a lot about a lot of different cultures.
ランチタイムの昼食の時間にですね、いろんな国の文化について話してました。
And it's funny, you know, Asia, I've been to several countries in Asia myself, a few, a handful for sure. Asia's an interesting place to me.
アジアって面白いところだと思うんですね。これまでアジアの国々に何箇所か行ったことありますが、
I've never been to Singapore, but from my small, Asian experience, what I see is that besides Singapore and Japan,It's just very chaotic, right? I mean, it's a very chaotic place. Most of the countries kind of just, people just do what they want, you know?
まあ、シンガポールと、シンガポールじゃ行ったことないのかわかんないですけども、シンガポールと日本を除いては、それ以外のアジアの国々って結構なんか混沌としてるカオスですよねってなんかカオス。
You know, red lights, they're just kind of warnings, you know? They don't necessarily mean anything.
なんか赤信号は、まあ、注意して渡ってねみたいな。
If I go really fast, they probably won't hit me from the other side. I'll just go, you know, that's what the red lights are.
早く行けば多分ぶつからないみたいな感じで行く国って結構ありますよ。
Yeah, it's just kind of lawless in a sense.
なんかちょっともうなんか無法地帯っぽいような感じのところもね。
And then here it's just the opposite of that. It's just the goal in life is to obey the law.
でも日本は違いますよね。日本はこうしっかりと法に従って生きていけば大丈夫というような国です。
But it's easy to get caught up in these cultures and forget the fact that we're not any of these cultures, right? We're Christian.
ですが、
we're a new culture.
私たちはそうしたどの文化にも属さないんです。私たちがいるのはクリスチャンという文化の中にいるんですね。
And I don't have enough time to finish the chapter, but as actually let's read a lot. Let's read just verse 23. It says, "Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it." 23 and 24.
はい、23、24節読みます。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。
クリスチアニティ、Paul, our Paul, our Japanese Paul, talked about how Christianity, Kiyomasa told us, Christianity is by far the most persecuted religion in the world. It's not even closeChristianity is by far the most persecuted religion in the world.
はい、まあ、日本人のパウロと言われる明石清正さんが、話してくださいましたけれども、実はクリスチャンというのがこの全世界で今最も迫害されている宗教なんです。
Why? Why?
なぜか。
What are the Christians doing that caused them to be so persecuted? Loving people?
人から迫害されるようなことをクリスチャンはしてるんでしょうか。その人を愛すること、
goodness of God, the grace of God.
神の恵み、そして良さを、公言することがそんな悪いんでしょうか。
Doesn't seem to be something that you would persecute someone for.
それが原因で迫害をする、迫害 の, こう的になるというのがちょっと理解できません。
But I think it's the idea that we're not living, we don't live for the same thing that everybody else does. I'm living for something different than you are.
なぜそんな風に人から迫害されるかというと、その世の中が生きているその目的と私たちの生きている目的が完全にその違うからなんですね。で、全然そういう風に違うからこそ、世の中の人たちからしてみると、私たちがその生きているその生き方というのがすごくもうこう鼻につくというか、もう嫌なんです。
And the reason why I wanted to do this conference today was I want us to remember that we need to remember that we're not the same as everybody else. We've been called out of this world and we are temporarily here.
そして私がこの、カンファレンス、この終わりの時の、その、終わりの日々を生きるカンファレンスを主催したのもですね、私たちはこの世の中の人々とは違う生き方を、しているんだよということを皆さんに思い出させたかったからです。
And the best way to remember that we're temporarily here is to understandThat the one who's gone to prepare a place for us is ready to bring us there, bring us to where we're supposed to be.
そして私たちはこのなんかこの地上にいるのは一時的、ごく一時的に過ぎないということを、そのメッセージを皆さんに伝えたかったんですね。で、というのも、その私たちはその、この世の中を、この世を離れて、その後にまた来られる、 イエス様がもうすぐに来られる、そしてその私たちがまた戻っ、引き上げられた時に住める場所を用意してくださっているそのイエス様がもうすぐ戻ってくるということを思い出させたかったです。
That gives us a, I mean, exciting thing to live for, right?
それが分かると私たちはすごくこうワクワクするその生きる希望
That gives us a peace that we don't have to worry about the things that everybody else is worrying about actually. That gives us an effectiveness, I think, to those. It brings hate because they don't like that. But it also brings a, why are these people so different, right? The most effective Christians are the ones that stand out, not the ones that blend in with everybody else. They're the ones that, why is this person so crazy?
で私たちそのクリスチャンで最も、周りに影響を与えられるクリスチャンというのは周りと同じように染まっているクリスチャンではなくてもう本当にもう目立っているクリスチャンなんですよね。でなんであんなクレイジーなことをしてるんだろうというふうに周りから思われるようなクリスチャンです。
You know, I've been here for a long time. I've been here for, this is going to be 18 years now, I think. Is that right, Kenneth? 18 years.
でそしてリッチは実は日本に来てもう18年ぐらい経つんです。
That's like two-thirds of my life.
もう、
Something I'm not good at. No, I'm just saying. That's a long time. A long time.
すごいね、長い間いるんですけれども。
and there's some bad things in that actually.
でも長くいると長くいることでこう良くないところも実はあるんです。
When we host people that come over like a team, a short-term team.
短期選挙チームとかそういったチームをこちらの方に招く時があるんですが。
Sometimes I feel like, don't do that. Oh, you should, I feel like, oh man, you shouldn't act like, oh, that's kind of, oh no, I don't know if you should do that. You know, I get real, I don't know, like kind of just, they're just, yeah, embarrassed.
で、その選挙チームがやるなんか大胆な行動とか見ると、いや、ちょっとそれはちょっと大胆すぎるでしょ。いや、ちょっとそこまでやんない。
That's a little bit loud.
ちょっとうるさいんじゃないの、そうやると。みたいな感じで、こう、ちょっと目立たないようにな
って。
なんか、電車の中でそんな大きい声で話してよくないでしょ。っていうふうになんか思ったりして、恥ずかしく
なる。But they're talking to somebody about Jesus, you know, and I'm like, oh, that's kind of loud. They should, you know, I'm being affected by the world that I'm living in.
でもその彼らが話しているのは何かというとその電車の中に乗ってる人たちに伝道してるんですよね。その伝道を大きい声で伝道してるから、いやそんな大きい声で伝道しなくてもみたいな風に言ってる自分をふとこうはなんかはっと思うんですけれども、その自分はこの日本社会になんか染まってきてしまってる。
I need to be reminded that this isn't my home. This isn't my world. My world is with Jesus. You know, this is just a temporary place. And I don't want to be affected by them.I want to affect them. I want to bring whoever I possibly can with me when my Lord calls me home.
で、自分はこの世の中に属するものではないじゃないかと。自分はこの、イエス様が後に私を引き上げてくださるその、永遠に住めるその場所に属するものであるからこそ、そのこの世に染まって、ね、生きるのではなくて、この世に影響を与えられるように生きなくちゃいけないじゃないかと思わされるんです。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, Lord, we do again thank you for this day, Lord.
天の父なる神様、改めて今日一日この日をあなたが与えてくださったことを感謝します。
Lord, it was filled with lots, a lot of content.
素晴らしい、本当に内容に、富んだ、カンファレンスになりました。
But Lord, might it be more than just content, Lord.
でもどうかそれがただ中身の詰まったものに終わらないようにしてください。
Your word is alive.
あなたの御言葉は生きています。
And it's alive in our hearts now as we've received your living word into our hearts today.
あなたの御言葉は私たちの心の中に生きています。そしてその、生きた言葉が私たちを言葉を私たちは今日受け取りました。
Lord, may we allow your word, Lord, to work into even to the bone and marrow, as your word said.
そしてあなたの御言葉は私たちのその骨と骨のその、髄の間にまで、届くというふうに。
And might it affect the way that we live?
そしてあなたのその御言葉を私たちの人生を変えていきます。
I pray for all here that are represented.
どうかここに、来た人たちがあなたを代表するものとして。
Lord, that as we go out our different ways today, Lord.
そして、どうかここから、出るときに、本当に変わったものとして変えられたものとして出ていくことができます。
That will go out.Excited that we'll go out anticipating the soon return of you, Lord.
あなたがすぐ戻ってこられるということを期待して、その期待に満ちて生きていくことができます
よ。
そしてそれがそれぞれの教会でどんどん伝染していきますよ。そしてそれがこの周りの世の中に伝染して、影響していくことができますよ。
In Jesus' name I pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
アーメン。